Good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
It's good to see you.
皆さんにお会いできて本当に嬉しいです。
I've been traveling all over.
いろいろとあちこちに行って、国内いるんですけれども。
Yesterday I was in Nagano. The day before I was in Tokyo.
長野にいたり、そうですね、一昨日は東京にいました。
And, then, what, last week we were in Hakata.
そうですよね、先週は九州の博多におりました。
And I have a very strong sense that God is raising up, a large group of people to share the good news of Jesus Christ.
神様から確信が与えられたのは、イエス・キリストの良き知らせを本当に伝えるべき方たちがどんどん立ち上がっていくということです。
And, Tokyo, I was so encouraged because, after I spoke, all the team that came with me, they immediately just began to pray for people right and left.
東京の礼拝メッセージが終わった後に、一緒に来たチームの皆さんが各いらっしゃる場所場所で、周りの方たちのためにお祈りをしてくださいました。
And people came up to me and they said, Do you remember 2 months ago when you came, you prayed for this and this? It happened. Thank you very much. We were getting answers.
そしてそのチームの皆さんが祈ったその祈り、2ヶ月前に祈ってくださいましたよね。この祈りが聞かれましたというふうにいい報告を受けているんですね。
And so we need God to raise up more people who are not just learning the Bible, but are active and being used by God.
聖書を学ぶだけではなくて実際学んだことを実行できるそのようなリーダーたちを神様は立て上げたいと願っておられると思うんですね。
And the typical church is 70% or 80% women.
典型的な教会は 70% から 80% くらい女性の方が集っておられます。
And that means that we need many more women leaders too.
ということは女性のリーダーももっと必要だと思っているんですね。
Anda few weeks ago, I was on the telephone with David.
数週間前にデイビッドさんと、お電話で話していたんですね。
And I asked him to speak.
で、神戸に来られるときにメッセージをしてくださいとお願いしました。
And he agreed.
そして、はい、いいですよとデイビッドさんおっしゃって。
And then, I hung up the phone.
電話を切ったんです。
And immediately I felt God speaking to me.
その後に神様が私に語られるのを感じました。
Nicole has a word for KBF.
ニコールさんが KBF の皆さんに何か伝えたい言葉があるんですよ。
And I thought, どうやろう?
どうやろうと思ったんですね。
And I thought, this is just my idea. It will dissipate.
これは私の考えだったらすぐ消えていくだろうと思いました。
But it continued for several days.
ですけれども、数日間その考えがずっとあったんですね。
And so I asked.
ですので聞いたんです。
And do you have a word?
ニコールさん、あなたが伝えたい言葉ってあるんですか?
She was willing to cooperate.
そうでしたら、ニコールさんは協力したいとおっしゃいました。
And, so, let's give her a hand.
ですので、ニコールさんを温かく迎えたいと思います。
Last week I had David, this week Nicole. Please don't misunderstand. I'm Genki.
そうですね。先週デイビッドさん、今週ニコールさんがお話しされましたね。それを私は元気じゃないからその他の人にお願いしてるっていうわけではないんですよ。
Yesterday I drove from Nagano all the way to Kobe, 10 hours or so. Yeah.
昨日は長野から10時間かけて神戸に車で戻ってきたぐらい元気です。
But God has his plans.
ですけれど神様はまた神様の良き計画があるんですね。
And so I am trying my best to cooperate with God's plans.
ですので神様のその良い計画に協力をして今日は、ニコールさんに、お話をしていただきたいと思います。
ニコール、be yourself.
ではニコールさんもありのままでお願いします。
Thank you.
お願いします。
Good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
こんにちは。Thank you so much for having David and I. We are so thrilled to be back at KBF.
デイビッドとニコール、私をですね、この教会に温かく迎えてくださって、本当にもう嬉しい気持ちで溢れています。
Who here enjoyed the worship tonight?
ねえ、本当に素晴らしい礼拝賛美でしたよね。 KBF の家族とこうやって神様を礼拝賛美できるのは嬉しいんです。ありがとうございます。そして今日神様の言葉を皆さんにお伝えできることは本当に光栄なことです。
So for those of you who haven't met David or I, we're actually Australians who live in Vancouver, Canada.
デイビッドと私初めてお目にかかる方もしいらっしゃいましたら、私たちオーストラリア出身なんですけれども、カナダのバンクーバーに今住んでおります。バンクーバーは今ですね、1年間でもベストシーズンを迎えようとしているんですね。バンクーバー行かれた方いらっしゃいますか？バンクーバーの夏はもう最高なんです ね、たくさんいらっしゃるんだ。来てくださってありがとうございます。
so we consider it a reward for long winters.
なので長い寒い夏が終わって、もう素晴らしい夏がやってくるっていうのはもう何か私たちにご褒美のようなものなんですね。
But there are just so many things to enjoy in Vancouver in the summertime.
なのでそのバンクーバーの夏ではもう楽しむことがもう数え切れません。
So every afternoon, David and I, we take a long walk down to the beach and through the forest.
午後になったら私たちこうお散歩ですね、海岸、ビーチ、ね、あ、海岸に行って、そしてその自然を楽しむんですね。
And as we walk, David picks berries from the vines.
あ、そうですね。この海岸に向かってこう歩いていくので、そのいろんな森を通っていくんですけれども、いろんなこの野生のですねベリーがあちこちにあるので、いろんなベリーを取って楽しむんですね。
And he pops them in my mouth as I walk.
で、その美味しいベリーを私の口の中にデイビッドが放り込むんですね。
And I'm always praying that they're edible.
ああ、ちゃんとこれって食用のベリーでありますようにっていつも祈っているんです。
We also have a really fabulous salmon season. So about August we have thousands of salmon coming into Vancouver and we enjoy a lot of salmon on the barbecue.
そうですね。で、もう8月、夏になったら美味しいサーモンがたくさんバンクーバーにやってくるので、バーベキューにしたりして楽しみます。
And I know that in Japan you have so many good seasons to enjoy and you embrace the season.
で、日本にもいいシーズンがもうありますよね。そしてその一つ一つの季節、シーズンを皆さん本当に大切にして楽しみますよね。
There's the kaki fry and the strawberry mochi.
Kaki fry のシーズンとか、いちご餅のシーズン、いちご大福のシーズンとか、花見のシーズンとかありますよね。
So many seasons to look forward to and get something out of.
そうですよね。本当に素敵なシーズンがやってきて、そこからもうそのシーズンの最高のものを、楽しみたいって思うんですよね。
It's really easy for us to see what we can enjoy in the natural seasons.
なのでその自然のシーズン、いろんな季節の中で本当に私たち楽しむことってたやすいですよね。
But sometimes when we're walking with the Lord, we don't see what season we're in.
ですけれど、神様と一緒にこの信仰生活を歩いていく中で、私は一体どのシーズン、どの季節にいるんだろうと思うことがあるんですね。
And we're not quite sure what we should be doing with that season.
その与えられているシーズンの中で自分は一体どんな風にしているべきなのかわからないんです。
Let's have a look at the slide. It went up a little earlier than I expected.
この可愛いスライドを皆さんご覧ください。
For all those on the internet, it says success is not always what you see.
成功というのはいつも見えているものとは限りません。
So above the ground we have two usagis, two rabbits.
これウサギちゃんだったんですね。この土の上に2匹のウサギちゃんがいます。
On the right hand side, the rabbit is standing with a big, big bushy stalk.
で、右のウサギちゃんはこのもう青々と茂った、人参の葉っぱを得意げにこう持っています。
And under that stalk is a tiny, tiny, tiny little carrot.
ですけれども、その下にあるのは、地面の下にあるのはちっちゃいちっちゃい人参です。
And on the left hand side, there's a usagi with a tiny, tiny little stalk.
そして左にいるウサギちゃんは本当にこの人参の、上のところはもう本当にこう貧弱な緑ですよね。
And it looks withered and underdeveloped.
なんだかもう枯れちゃいそうで全然こう育ってない。
And under that stalk is a really, really big carrot.
ですけれどもその地面の下には大きな豊かなこの人参がなってるんですね。
Has anyone here ever felt like the little usagi on the left?
左のうさぎのように人生感じている方いらっしゃいますか？
Like lots of time has passed and then there's not much to show. It doesn't seem like there's much to show.
そう、時間がどんどん経っているのに自分のこの季節が来ても何かこう人に見せるものはまだないなっていう感じ。
And you probably know a lot of people like the Usagi on the right.
ですけれども、皆さんこう右のうさぎさんのような人ってたくさん知っていらっしゃるんじゃないでしょうか。
They have so many leaves, and they're like, "Look at all my leaves! I'm so blessed."
この綺麗な葉っぱを見て、もう本当に祝福されているわっておっしゃってるんですね。
But maybe there's not so much carrot underneath.
ですけれども、その葉っぱは美しいんですけれども、実際の人参、その実となるものが全然実っていないということってあり得るんですね。
Today I want to encourage you that the Lord is always preparing us for seasons of fruitfulness.
神様は私たちにいつも実り豊かなシーズン、季節をご用意していらっしゃるんだということをお伝えしたいんですね。
Even when we can't see it, the Lord has a plan for us.
私たちの目には見えませんけれども、神様はいい計画を置いてくださっています。
And there's probably many people here right now that feel like there's a plan and a dream bubbling away in your heart.
皆さんの心の中に何か計画、夢というものがこうムクムクとこう湧き上がっているような方っていらっしゃると思うんですね。
But you can't quite see what God's doing and what's happening.
ですけれども、こうあるんだけれどもそういう気持ちは、神様が実際それを持ってどうしてくださる、何をなさるのかというのがこうまだよくわからないという方っていらっしゃると思うんです。
I want to just encourage you with this message that God is working in your life. He's working deep in your heart.
神様は皆さんの心の深いところに働いておられるんだっていうことをこのメッセージを通して皆さんにお伝えしたいと思います。
So today I'd like to share a story about a woman in the Old Testament.Who recognized the seasons that God put her in.
旧約聖書にいらっしゃる女性の話なんですけれども、この方は神様がご自身の人生に神様が置いてくださっているそのシーズン、季節というのをよく理解している方でした。
And this woman could see the seasons, and so she cooperated with God.
この方は神様のシーズンがよく分かっていたので、神様に協力しやすい、できる方だったんですね。
And I just want to say that God used her to save her nation.
そして神様はこの女性を使って国を救われたんですね。
And this woman was Esther, the queen.
この方は王妃エステルという方です。
So for all those of you who may not have read the book of Esther, it's just a short book, 10 chapters.
エステル記というのを皆さん読んだことがなかったら、これは10章で成り立っているんですね。
And I encourage you, if you haven't read the book of Esther, to go home and read it. It won't take long.
エステル読んだことない方はぜひお家に帰って読んでみてください。そんなに長くはありません。
There's so many amazing things that God can teach us through this book.
この短い本ではあるんですけれども、その中に神様がたくさんのことを私たちに教えてくださっているんですね。
But today we're just going to look at three short points, things that we can learn from her life.
今日はこのエステルの人生を通して3つのポイントを見ていきたいと思います。
And the seasons that she went through.
このエステルが通ったその人生のシーズン、それを見ていきたいと思います。
So the story this far is that Esther was a Jewish woman. She was unmarried, and she was living in a Persian kingdom.
エステルは、ユダヤ人でした。そして未婚の、女性だったんですけれども、そのペルシャの、王国に住んでいました。
And I believe this was a very big kingdom. It had 127 provinces from India right through to Ethiopia.
このペルシャ王国というのは非常に大きな国で、127の、まあ、その、プロヴィンスというかそういった、まあ、県とかそういう感じ、県というかまあね、そういう地域の場所が、あったんですね。
And over this Persian kingdom reigned a king named Xerxes, who was known as Xerxes the Great.
そしてそのペルシャ王国の、king、王というのがアシュハロス王という、王でした。
And King Xerxes had a little falling out with his wife, the queen.
そしてそのアシュハロス王というのはその王妃に対して、sorry, could you say that?
The queen. He dethroned her. He
disowned her.
Yeah, he had a relationship. そうです。
そしてその王妃のとの関係が良くなかったんですね。
And her name was Queen Vashti, and she was disobedient and rebellious towards him. So he actually dethroned her.
そう、ワシティ王妃というんですけれども、実際彼女の態度が良くなかったので、その王妃の座から、王は、彼女を、追放したんですね。
So as a result, he commenced a search right across the kingdom to find a new wife and a new queen.
その結果、そのワシティ王妃をその座から下ろして、国中を探して新しい王妃を迎え入れるその準備を始めました。
And Esther was taken up into the palace as a candidate to be the next queen and the next wife of the king Xerxes.
そしてエステルはその候補者、新しい王妃の候補者として王宮に迎えられたそのうちの一人だったんですね。
But before she could even meet the king, Esther needed to go through a season of purification. She was prescribed a 12-month season of purification.
実際にその王に会う前にですね、この12ヶ月の清めの期間というのがあって、そういった期間を通っていかなければいけませんでした。
So let's open our Bibles to Esther chapter 2.
それではエステル記のですね、2章のところを読みたいと思います。
And we'll read verse 9 and 12.
9節と12節を読みたいと思います。この乙女はヘガイの心にかない、彼の好意を得た。そこで彼は急いで化粧に必要な品々とご馳走を彼女に与え、また王宮から選ばれた7人の侍女を彼女にあてがった。そしてヘガイは彼女とその侍女たちを婦人部屋の最も良いところに移した。乙女たちは婦人の規則に従って12ヶ月の期間が終わって後、一人ずつ順番にアハシュエロス王のところに入っていくことになっていた。これは準備の期間が6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧することで終わることになっていたからである。
Thank you. So if you're taking notes today, my first point is that Esther came into a new commission as queen.After a season of purification in a life.
そして一つ目のポイントなんですけれども、このエステルがですね、この清めの期間というものを通った後に新しいこの任命を受けたということですね。
So you just have to think about this girl. She was taken into the palace. Her entire old life was over.
このエステルがこの王妃の候補として王宮に連れてこられた時点で、その彼女の古い人生は終わったんですね。
Her entire existence now was to find favor with the king.
その王の好意を得るために生きる。それが彼女の新しい任務になったわけです。
Her whole life was set apart for the king and the purposes of the king.
そしてこの王妃の、そうですね、人生は王に向かって生きる。もうそのことに尽きるようになったんですね。Can I just move? Just a little bit.
Yes.
ごめんなさい。すいません。
But actually, there was a rule.The king had made a rule that nobody could meet him until they were purified.
王様は、その王宮ではですね、規則が設けられていて、実際にその清めの期間を通らなければ、誰をも王のところには来ていけないという、そのような規則があったわけです。
So put your hand up if you think happy thoughts when you think about going through purification.
この清めの期間というのを通るっていうのは幸せなことだと思う方という質問、難しいかな。
I used to think the same. Most of the time, we think that purification means pain.
そうですね。清めの期間を通るっていうのはその痛みを経験する、それを伴う期間だというふうに思っていました。
We often think of the refiner's fire or Tai Hen as being purification.
この精錬する火というか、そういった火がやってきて私たちをもう清めるためにこう火がこう私たちを燃え尽くすというようなそのような状況を想像していたわけです。
違います。
そうではないんですね。
違います。Let's have a look at the Hebrew word in the Old Testament for purification.
旧約の中にあるその清めという言葉の意味を見てみたいんですね。
So the word purification in the Hebrew, it actually means to rinse, to polish, to make bright.
清めというその意味なんですけれども、実際には何かこうゆすぐというかこう洗い流す、こう磨く、こう明るくするというそのような意味があるんですね。
It means to give a fresh new look to.
新しい何かこう綺麗なこう装いにこう変えられるということですね。
So these candidates for the king were actually purified by the rubbing on of oil, as we can see in verse 12.
その12節にあるんですけれども、王妃候補というのはそういった油を塗られて、その綺麗に体が整えられていくわけなんですね。
Every day for 12 months they had oil rubbed.Rubbed, rubbed, and ointments and perfumes rubbed into them.
毎日毎日12ヶ月間その油がこう塗られていって、まあ、その香料というか香りだったりその、こう塗り薬のようにこう体に塗りつけられていったわけですね。
Sounds better, doesn't it?
気持ちよさそうですよね。
So let's look at the natural uses of oil in those days.
この時代にあってその油というのはどんなふうに一般的に使われていたかを見たいと思います。
So there were a couple of natural uses of oil in the ancient times.
その昔古代にはその油というのはこんなふうに使われていました。
One was a cosmetic. So obviously they're out in the desert, they're in the heat, and oil is used on their skin to stop their skin and their hair from becoming dry.
そうですね。お化粧のような要素があって、まあ、砂漠とかそういったこう中に出ていくので、この髪とか皮膚とかそういった砂漠に行くようなホコリとか光から守っていたわけですね。
And any of us, most ladies know that you can buy oil and if you rub it into your skin, you can rub it into hard and proud scars and it will reduce the scars, it will soften them.
そうですよね。女性であればそういったこう油とかオイルを買ってこう肌に塗ることってあると思うんですけれども、体のそういった傷とか何かそういったものが癒されてきれいになっていくというような経験をされると思います。
And if you keep doing it every day, those scars may even disappear.
そうですよね。毎日毎日油を塗ってオイルを塗っていたらその傷がいつかはこうきれいに全く消えてしまうかもしれません。
2つ目
の油の、効能というのは、まあ、お薬として使われていたということです。
My doctor told me recently that if you put oil in a wound, that bacteria cannot live very easily.
オイルをその傷のところに塗ると私の医者が言ったんですけれども、そこにこうバクテリアが住めないようなその感染を予防するような効能があると言われました。
So it was used to heal wounds. It was used to prevent infections and stop wounds from festering.
そうですよね。傷が良くなって、そういったいろんな菌から、肌を、守っていきます。
If you read the story of the Good Samaritan in Luke chapter 10, you can see the Good Samaritan poured oil and wine on the man's wounds.
良いサマリア人のお話を読めば、その、傷を受けていらっしゃる方にそのワインとそして油を、塗ったとあります。
But more importantly, what does God say about oil?
もっと重要なのは神様がそのオイル、油のことをどうおっしゃっているかということです。
The Bible actually tells us that oil is a symbol of the Holy Spirit.
聖書の中にあるのはそのオイル、油というのは、聖霊の、まあ、象徴であるということですね。
And we can find many different kinds of anointing oil in the Word of God.
神様のその御言葉の中にはその、油注ぎといいますか、anointing oil、そうですね、anointing oil、油ですよね。油を注ぐそのようなことが書かれているわけです。
We can see in James chapter 5 that there's an anointing oil for healing.
ヤコブの、5章ですね、そこにその油が、癒しのために、効くのであるということが書かれています。
And that's the healing of the body. And as David talked about last week,Isaiah 61 talks about healing of the soul, healing of the heart.
デビッドが先週に話したと思うんですけれども、そのイザヤの61ですね。その、聖霊の油注ぎによって私たちの心が癒される、その、体が癒されていくというそういうことですね。
There's actually an oil for joy and for gladness and for comfort and for restoration.
この油というのは私たちにこの喜びとですね、回復と、幸せ、その良きものを、与えてくれる。それ、油はそういうものなんですね。
And in Isaiah 61 verse 1, we can also see that anointing oil was used to commission people for a specific task.
そしてイザヤの61にもあるのですけれども、特別な何か神様の働きのためにその任命をするその働きを委ねるということにこの油が使われるということですね。
Isaiah said, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me."
そのイザヤの61にありますけれども、主の霊が私の上にあるというのは、主が私に油を注いでくださったからだ。
So what's actually happening here in the story of Esther?
このエスタの、ストーリーの中にどういうことが起こっているでしょうか。
King Xerxes wanted his bride healed, whole.And radiant.
この、キングアシュハロスは、王妃がですね、本当にこう清められて癒されて本当に輝くような方を自分の新しい伴侶にしたいというそういう願いがあったんですね。
He wanted her soft and shiny.
その、本当にこう心柔らかく輝いているような女性を新しい王妃にしたかったわけです。
And I just want to encourage you that our heavenly Father wants the same for all of us.
そして天の父なる神様は私たち皆にそのように同じように願ってくださっているということですね。
Purification In the English Bible is actually exchange for beautification.
その、
many times.
英語の、聖書の中ではその清めという言葉がその美しくするという言葉と同じような同義語といいますか同じような言葉として使われているのがわかります。
So Esther's purification, her season of purification was actually a season of beautification.
エスタのその清めの期間というのはですからエスタが美しくなっていくその準備の期間だということが言えます。
So how do we become pure?
どのように私たちは清められるんでしょうか?
How do we become purified, as in rinsed and healed and whole?
洗い流されて、そして癒されて、そして完全になるように私たちはどのように清められていくんでしょうか?
As in being made sharp and bright and radiant.
本当にシャープに輝いていくように、そのようになるにはどのように、するべきなんでしょうか?
Well, just like Esther went through a season of having oil rubbed on her every day.
エスタは毎日その油オイルを、体に塗り込むその準備の期間を通りました。
We give ourselves to the work of the Holy Spirit.
私たちは、人生においてその聖霊の働きに身を委ねていく必要があるんですね。
In the book of 1 John, we can see the blood of Jesus cleanses us of all sins.
第一ヨハネに書かれているんですけれども、イエス・キリストのその血が私たちをすべての罪から、清めるとあるんですね。
Not just one or two or three of the sins, all of them.
一つ、二つ、三つの罪ではなくて、すべての罪から私たちを清めるとあります。
And in Ephesians, we can see that the Lord washes us with His Word.
そしてエペソの中には、神の御言葉が私たちを洗い清めるとあるんですね。
So we can see that we can be rinsed by the blood and we can be washed by the word.
私たちはその神様の御言葉に、血によって清められ、御言葉によって、現れ、またそれも清められるとあるんですね。
If there's anyone here today who feels like your heart needs to be whole, made whole and you need healing physically or in your soul,Give yourself to the work of the Holy Spirit.
皆さん心が本当に癒されて完全になることを望んでおられるんだったらその聖霊の働きに私たちは全て人生を委ねていく必要があるんですね。
We have some fantastic prayer and praise meetings here once a month at KBF.
1ヶ月に1回その praise and prayer その素晴らしい集まりがあります。
You can just come along and soak up the oil of the Holy Spirit and let The gentle touch of the Holy Spirit heal you and make you whole.
聖霊の油注ぎがまあその場所にありますので皆さんその、賛美と祈りの集会に来てその聖霊の働きその油に自分の、身を、委ねられてはどうでしょうか。
And if you can't come along, just find your favorite worship CD. I know Rob says this a lot in his messages.
この場所に来られないのであれば、ロブさんも、メッセージの中でシェアしてくださいましたけれども、ご自分で本当にその賛美の曲を選んで礼拝をなさったらどうかと思います。
And just spend time in the Lord's presence and soak and absorb the Holy Spirit into your heart.
神様のその臨在の中に自分の身を委ねて聖霊が自分の心に働かれるのを皆さん経験されてはどうでしょうか。
When I was here last year with David, I asked a friend who she just told me that she'd felt the Holy Spirit for the first time.
私とデビッドが、この間ですねにいた時に初めて人生の中で聖霊の働きを、感じて心触れられたとおっしゃった方がいました。
And I said, "Oh, wow! What did it feel like?"
どんな風に感じるの？と聞きますと、
And she said one word.
一つの言葉で答えられました。
温泉。
温泉みたいだなとおっしゃったんですね。
So you can just enjoy the onsen of the Holy Spirit, and He will do the work in you.
聖霊様のそうですね、温泉のような温かいその臨在に包まれて、その聖霊の働きに私たち期待をしていけばいいと思います。
So finally, why was it that Esther had a 12-month season of purification?
最後にまあ言いたいんですけれど、エステルはどうして12ヶ月もその清めの期間があったんでしょうか?
God can do anything, right?
神様って何でもできる方ですよね。
He can do it quickly.
もっともっと早くそのことをなされるはずです。
Well, we look at Esther's life, and she was an unmarried Jewish woman. She had house duties, home duties.
エステルの人生を見ますと彼女はユダヤ人でありそして未婚の女性であったわけですがいろいろ家庭家の仕事とかいろんなこう責任があったんですね。
She was probably doing the shopping and the gardening and the, you know, all of those things.
そうですね、ショッピングとかガーデニングとかいろんな家の用事をきっとエステルはしていたでしょう。
But you know, God had called her to be a kingdom woman.
ですけれども神様はエステルをそこから呼び出してその御国って王国の ものとなるようにという身分を差し上げたんですね。
She was no longer a common woman. She was a kingdom woman.
そうです。もう普通の一般の方ではなくて、その王国にいる人に、なったわけです。
So I think the Lord was giving her a new identity as a kingdom woman.
神様はこのエステルに新しいその立場、王国に住む者としての立場を与えられました。
She'd be an heir to the kingdom. She was going to be the queen. God was going to give her new authority.
彼女は王妃という立場が与えられますから、新しいその権威をですね、エステルは受けることになったんですね。
And she needed time to transform her mind into that new kingdom identity.
エステルはその王国に住む者としての自分をに全く変えられるそのプロセスですね。その時間がかかるわけです。
So I want to say to you today that purification is not just beautification.
清めというのはただ美しくなっていくその準備期間というだけではないということです。
Purification is transformation.
清めというのは全く変えられる、完全に変えられるということですね。
And out of this season of transformation comes new authority and new commission, just as it did for Esther.
大きなその転換、もう完全に変えられるということで、新しい人生が、やってくるわけです。
Let's read Romans 12, verse 2.
ローマの 12-2 を読みたいと思います。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ、知るために心の一心によって自分を変えなさい。
God wants to transform us.
神様は私たちを一新したい、変えたいと願っておられるんですね。
Not because we're not good enough.
私たちが十分でないからではなくて、
but because he's got a great plan for us and he wants to commission us.
神様は私たちに大きな計画を持っていられる、そして私たちに任命を与えたいと思っておられるからです。
He wants to commission us into a new season, a season of fruitfulness.
私たちは実り豊かなその季節に押し出すために、私たちのことをこう任命したいと願っておられるんですね。
Season of new authority and new anointing.
新しい権威、そして新しい油注ぎを受けるその季節に皆さんを送り出したいと願っておられるんですね。
So today I want to encourage you. This is my first point. I want to encourage you to embrace the season of purification in your life.
ですので皆さんにお伝えしたいのはこの人生の清めの期間というのをですね本当に抱きしめて大切にしていただきたいということですね。
Learn to cooperate with the work of the Holy Spirit in your heart.
聖霊のその働きが皆さんの心の中に自由に働くようにと、してください。
A new commission awaits.
There's
a new commission waiting for you.
そうです。新しい、皆さんには新しいその使命、まあ、任命されるその役割が、あるからです。
Okay, let's move on to the next point.
では次のポイントに進みたいと思います。
So what happened? Esther went through the season of purification.
エステルはその清めの時期、シーズンを超えて、
And she was made queen of the kingdom.
そうです。このもう王国の王妃となったわけですね。
Because of the purification and the beautification and the transformation, the king loved her and favored her more than anyone else in the whole kingdom.
清めの期間、そして美しなる期間、そして完全に変えられる期間を通ったエステル王妃を王はもうこの王国にいるもうどの方よりも一番深く大きく愛していたわけですね。
And so after that happened, it became it was brought to Queen Esther's attention that there was a plot to destroy all the Jewish people in the kingdom.
ですけれども、エステルのところに何かニュースが入ってきて、この自分の民族ですよね、そのユダヤ民族をすべてこの国中のユダヤ民族を滅ぼすというような何か企み、策略があるというその噂が入ってきたんですね。
So Esther had a cousin named Mordecai, and he found out about this plan, and he went to her to tell her.
エステルはいとこモルデカイといういとこがいたんですけれども、そのモルデカイはその噂を聞いてエステルのところにその噂を告げました。そしてモルデカイはエステルに言ったんですね。私たちのその民族が滅ぼされるそれがないようにその王と私たちの民族の間にあなたが行って ってこの民を救いなさいと言ったんですね。
But actually for Esther to do this, she risked death. Because if the king didn't invite her to come, then he could put her to death.
ですけれども、そのことをするのはエステルがもうその命がけでしないといけなかったんですね。というのが、呼ばれていないのにその王宮に入っていくということは、エステルに死をもたらすというそういう意味があるからです。
So let's read Esther 4, verse 14.
エステルの4の14を読みたいと思います。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。
Okay.
あ、まだ、ごめん。しかし、あなたも、あなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。
So Esther was being positioned for God's great plan.
エステルはその神様の大きな計画のために立場が与えられたんですね。
And I said before, she was a woman who could recognize the seasons of God in her life.
この彼女は神様が置かれている人生のシーズンがよくわかる方でした。
And with Mordecai's help, she recognized that God had put her in this position as queen for that exact time in history.
そしてモルデカイのアドバイスも受けながら、神様がまさにこの時のためにエステルをこの場所に置かれたということがよくわかったんですね。
Esther actually had a very willing heart, and she was willing to cooperate with God.
エステルは本当にこう進んで神様に協力するという心を持っていましたから、そのことを神様もよくご存知でした。
She loved her people so much she was willing to risk her life.
人々のことを本当に愛していたので自分の命さえ惜しまなかったんですね。
Sounds like God's plans are really scary, doesn't it?
神様のプランってなんか怖いですよね。
But you've got to remember that it was God who put Esther in this position.
ですけれども、神様こそがこのエステルをこの状況に置かれたということを私たち覚えておかないといけないんですね。
And as it says in Isaiah 61, when he commissions us, he anoints us for the task.
イザヤの61にもありましたけれども、神様が私たちを選ばれる、任命されるときは、神様がそこに油注ぎを必ずくださるということです。
We can see examples of this all through the Bible.
聖書の中を通してもそのことが見られますし、KBF を眺めてもまさにそのことが起こっていると思うんですね。
If you were to read Acts chapter 2, the day of Pentecost,
使徒の2章ですけれども、その五旬節の日の話が書かれていましたが、
We see the Lord pouring out His Holy Spirit on the disciples.
主がその、弟子たちの上にその聖霊を注いだんですね。
And here's Peter, a fisherman who wasn't schooled in the scriptures.Who preached to thousands of people? He preached to big crowds of people.
ペテロはただの漁師であったのに、その油注ぎを受けて3000人に対して神様の良き知らせを伝えていったわけですね。
But somehow he had this supernatural ability to explain the scriptures and explain Jesus.
そうですよね。そういった教養がない方がそのような3000人にも話すというのは、神様からのその力、超自然的な何かそういった働きがないとできないことですよね。
He was just a fisherman, but 3,000 people got saved that day.
ペテロは漁師だっただけにもかかわらず、3,000人もの方がその日救いを受けたと書かれているんですね。
God commissioned Peter, and He will commission you.
神様はペテロをそう言って任命されましたから、皆さんのことも働きを持って任命をされて、そして、力をくださると信じています。
God will do what we can't do.
私たちができないことを神様、そして聖霊はできるんですね。
I know that the Lord's calling KBF to go out and preach the good news to all of Japan.
主は皆さんが本当に日本中に皆さんのことをですね、日本中に送って神様の良き知らせを伝えてほしいんだと願っておられます。
And not one time when I've been listening to the messages online that I've heard Rob say, "Oh, it's so tiring, I don't want to go."
You didn't hear?
Yeah.
You didn't hear?
No, I don't hear.
あ、そうですよね。そのロブさんのメッセージを聞きましたけれども、そう言って日本中に行くということが、ロブさんも疲れて大変ということは一言も聞いていません。
All I hear is this 元気 talk.
いつもいつも元気なもう声でもう語っておられます。
Like I can't wait to go to the next place next weekend.
次の週末にここに行くのをもう楽しみっていうことしか聞きません。
God's moving.
神様が動いておられる。
It's powerful. He's bringing people to himself.
本当にもう力強いな、もう感謝だな。
Actually, I don't know whether you heard, but last weekend, a lady was healed of cancer completely.
先週末にこの KBF で聞かれたかどうかわからないんですけれども、がんの癒しを受けられた方がいらっしゃいました。
When God commissions you, He anoints you.
神様が皆さんを任命されるときに、そこに油注ぎも必ず起こされるということを覚えておいてください。
And you probably even know people here at KBF who have been touched by the Holy Spirit.
KBF でその聖霊に触れられたという経験をされた方がおられると思います。
And have suddenly become radiant and bright.
その聖霊の力を受けて何かもう急にキラキラ輝いて何かもうこう元気いっぱいになる方っていらっしゃいますね。
And they've got boldness and they've got 元気。
そして何かこう大胆になってこのもっと元気になる方っていらっしゃいますよね。
And God's using them to lead things.
そして神様がそういった中でその方たちを動かして働いてくださいます。
I'd like to point, but I won't.
その方ですよって指を指したいんですけれど、それやめておきましょう。
So Esther understood the seasons of God and she stepped out willingly.
エステルは神様からもらっているそのシーズンのことがよく分かっていて、そして信仰を持って、前に、進み出ていきました。
And for every new season that God commissions you for, there's going to be a stepping out.
どのようなシーズン、新しいシーズンを皆さんに、皆さんが迎えるときにですね。
But you don't need to be afraid. Sorry.
For every new season, there's
going to be a stepping into.
そうで、そうです。自分たちが信仰を持って前に進むというその行動が伴う必要があるんですね。
But you don't need to fear. You don't need to be afraid of that season.
ですけれど、その新しいシーズンに対して恐れる必要は全くないんですね。
You don't need to think to yourself, oh, it's too big for me. I don't have what it takes.
このようなことはもうあまりにも大きすぎて私はもうできませんっていう必要はないんですね。
God will prepare you.
神様がご準備くださることを信頼すればいいと思います。
He'll prepare you in the seasons.
皆さんのことをその時々のシーズンに備えて神様はくださるんですね。
He'll give you boldness and courage and 元気 and passion and you'll enjoy yourself even.
大胆さ、その勇気、もう情熱、元気、あ、言ったかな？そのようなものを神様は与えて皆さんを前に押し出してくださいます。
And the Lord will do what we can't do.
私たちができないことをその主はなさるということですね。
Let's read Psalm.
詩編の1の1から3ですね。ここを読みたいと思います。はい、ごめんなさい。詩編の1章1から3。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
God is preparing us to be fruitful in season.
神様は私たちがその実り豊かなシーズンを迎えられるようにと願っておられます。
All the preparation that you've been going through.
皆さんがいろんな準備整えられると思いますが、それは実り豊かなシーズンに向かうためのものなんですね。神様と共に前に進むのであれば恐れる必要はありません。神様が共におられるからです。神様が皆さんを整えて、そして皆さんができないことは神様こそがなしてくださいます。次のところに移りたいと思いますが、エステルの 5-3 です。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に触った。王は彼女に言った。どうしたのだ王妃エステル、何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。
So what was happening here in the story of Esther?
ここで、エステルの中でこう今何が起こっていますか？
She was willing to risk a life.
自分の命さえ惜しまないその行動に出たんですね。
So she went into the throne room of the king.
なので王がいらっしゃるその王宮に入っていって、
She went in uninvited.
その招待を受けていないのに入っていったんですね。
And the king favored her so much.
ですけれど、そこで王はエステルに好意を持たれ、好意をエステルは受けたんですね。
That he stretched out his golden scepter.
この金の尺をエステルの方に伸ばして。
In this particular kingdom, this action was to say that you are favored, and I'm gonna hear your request.
この王が金の尺を差し出すというその行為はこの王国の中であなたの願いをすべて叶えますよという意味があったんですね。
So this earthly king gave Queen Esther favor to be heard.
Favor to
be heard.
あ、そうです。ですのでこの王はエステルのその願いを聞き届けますよというふうにお伝えしました。
And Esther, despite risking her life, went in and took the opportunity, and she was able to save her nation. Her people were saved because of it.
エステルはその命がけでその行動を起こしたんですけれども、王の好意を受けることによって自分の民族を死から救ったわけです。
So all through the book of Esther, if for those who've read it would know that there's a lot of talk about favor. The word favor is used many times.
エステルの中で読んでいたらその好意ということですね。好意という言葉があちこちに見られると思います。
And we actually hear the word favor many times in Christian circles when people are praying. We hear favor, favor. He's got favor, she's got favor.
クリスチャンのいろんな集まりというかこう仲間の中でも、ああ彼は彼女はその好意を受けたね、恵みを受けたねというそのフェイバーという言葉がたくさん聞かれると思うんですね。
And oftentimes we think favor is just popularity.
何かそのフェイバー、好意というのは何かその人のこう人気を表すようなものであると思ってしまうかもしれません。
Let's look at what the Hebrew says about favor. Hebrew word says about favor.
そうですね。ヘブル語でそのフェイバー、その好意という言葉がどういう意味かというのを見てみたいと思います。
So the word for favor used here in the Hebrew actually means that God is freely extending Himself to us.
このヘブル語でフェイバーというのは神様がこう自由にご自身のことをこう前にこう差し出しておられるという意味があるんですね。
He's reaching out to us.
私たちのところに届いてくださるという意味なんですね。
Inclining himself towards us.
ご自分を本当に前のめりになって私たちのところに届いてくださる。
And the reason is because he wants to be near us.
というのは神様が私たちの近いところにいたいと願っておられるからなんですね。
God actually wants to bless us first with his presence.
神様はご自身の臨在をもって私たちのことを祝福したいと願っておられます。
So he freely extends himself to us.
ですのでこう本当にこう自由にご自分のことを私たちのところに引き寄せてくださるんですね。
And Esther went into the throne room, and as a result, her whole nation was saved. Her people were saved.
エステルは王宮に入っていってその行為によって全ての自分の民ですね、民族が救われました。
I want to encourage you today that if you know the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior,That you have favor to enter the throne room.
皆さんもイエス・キリストを救い主、主として迎え入れておられるのであれば、この王である神のその王宮に入っていける、そのような権威を与えられているということです。
Because of the work of the cross and the blood of Jesus, you can enter the throne room anytime you like.
この十字架の上でなされたその技のゆえに、皆さんはその神様のおられる王宮にどんな時でも、いつでも入っていくことができるんですね。
One of the differences between this earthly king and our king is that King Xerxes said, "Esther, you can have up to half of my kingdom."
地上の王とそして天の王とその違いはですね、実際にこのエステル王妃にアシュハロス王はもうあなたの願いであればこの王国の半分でもあげますよとおっしゃったわけです。
But actually, our heavenly Father says we are heirs to the kingdom.
ですけれど、天のお父様ですね、王様である神様は私たちはこの御国の、受け継ぐもので私たちがあるとおっしゃっています。
So I want to encourage you that if you want to save a nation and change a nation to go into the throne room.
そうです。皆さんもその国を救い国を変えたいと願うのであればその王のおられる王宮にどうぞ入っていってください。
You have favor.
皆さんは神様からの好意を受けています。イエス・キリストの血そして十字架で亡くなられたそのイエス・キリストの命のゆえに私たちはそういった神様の大きな好意恵みを受けているんですね。
And there's probably people here who God's been calling you to go into the throne room and intercede, just like Esther did.
エステルがしたように、神様のその王宮に入りなさいよ、そして取りなしなさいよということをまさに皆さんにおっしゃっているんだと思うんですね。
To intercede for your pastors, intercede for Japan.
牧師のために、そしてまた日本のために取りなしの祈りをなさいなさいよというふうにおっしゃっています。
Don't believe the lies of the enemy. You have favor.
敵のその偽りを信じてはいけません。神様のその、ご好意ですね。ご好意が皆さんに与えられています。
Just like King Xerxes, he reached out to Esther and says, "What can I do for you? You're so favored. I love you so much. I'll give you up to half the kingdom."
そう、ありがとうございますが、キングアシハロスが、そうですね、エステル王妃に向かって、もう、あなたのこと大切に思ってますよ、愛してますよ。もう自分のこの王国の半分までも差し上げるぐらいに思ってますよ、っていうふうに言いましたが。
How much more will our heavenly Father do for us?
そのように地上の王がおっしゃること以上に、この天におられる王様である神様、私たちのことをどれほど気にかけて、もう私たちに全てのものをくださるという準備が整っていないはずがありましょうか。
Let's turn to Hebrews 4:16.
ヘブルの 4-16 を見たいと思います。あるかな？あ、はい。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
So going to the throne room, you have favor.
皆さんは好意を受けていますから、王宮に入っていきましょう。
Your king loves you.
皆さんの王は皆さんのことを愛しています。
He wants to bless you. He wants to be near to you.
王様は皆さんのことを祝福して、そして近くにいたいと願っておられます。
You are an heir to the kingdom.
皆さんはその御国を受け継ぐものですから。
And in his presence we are blessed and changed.
神様のその臨在の中にあって私たちは祝福を受け、そして変えられるものです。
I want to encourage you today to embrace the seasons of God.
神様から受けているそのシーズンを皆さんどうぞ抱きしめて大切にしてください。
Give yourself to the work of the Holy Spirit in your life.
そして人生に働く聖霊の力に皆さんの人生を全て委ねてください。
He wants to take you into fruitfulness.
神様は皆さんを実り豊かなその場所へと導きたいと願っておられます。
That very thing that you've been created for, that you desire to do the most, is what he wants to give you.
皆さんがこのことを一番したいと思うその心の願いですね。それを神様はよくご存知で、そのように皆さんを運んでその豊かな祝福を与えてくださると信じます。
So let's just summarize the message.
です。ね、今日のメッセージを、サマリーまとめをしたいと思います。人生の中でのその清めのシーズン期間を本当に大切にしましょうということです。神様は皆さんに新しいその任命へこう役割を与えたいと願っておられます。
But more than anything, he wants to love you, and he wants to be near to you, and he wants to bring healing and wholeness.
それ以上に皆さんのことを神様は愛して、本当に皆さんを癒してその健全に立て上げていきたいと願っておられます。皆さんを本当に実り豊かなものとしたいんですね。
And he'll equip you and give you boldness and genki and passion and all the things you need as you step out.
皆さんが信仰を持って前に行くのに必要な、全ての備えですね。その元気とか、全ての情熱とか、全ての良きものを与えてくださいます。
And lastly, I want to encourage you, spend time in the throne room.
そして最後にお勧めしたいのが、皆さんその神様のもとでです。その王宮で時間を過ごしていただきたいということです。
You can go in confidently with favor because of the work of the cross.
十字架のその技のゆえに、皆さんそのことをですね、もう確信を持って、なしていただきたいんですね。
And it's in that place you'll receive the greatest blessing, His presence.
その王宮に足を踏み入れて、そこに行って時間を過ごすということで、その神の臨在の中に、私たちは、たくさん受けるんですね。
And it's out of that place that nations will be saved.
そこの場所で皆さんが時間を過ごすことで、私たちの国が救われます。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, I thank you for your word.
天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。
Lord, I just pray that people would know you more and sense your love and purpose in their lives.
皆さんがもっとあなたのことを知って、ご自身の人生に与えられている、その働き目的を知ることができますように助けてください。
Lord, we give ourselves the work of your Holy Spirit.
主よ、あなたの霊の働きに私たちは、人生を委ねます。
Knowing that you love us and you've got great plans for us.
あなたは私たちのことを愛し、そして、大きな計画をお持ちです。
Lord, help us to know your love and your plans for us more and more.
主よ、あなたの愛、そしてあなたが置いてくださっているその人生の目的をもっともっと知ることができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの御名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。